この前、ポッドキャスト撮ってたじゃん。
あ、撮ってたよ。
うん。
ツイッターで知り合った人と。
うんうん。すごかったね、なんか。
の？すごかった？
うん。ちょっとびっくりすることがいっぱいあって。
あ、本当に。
うん。
まあ。
聞いたけど、私は。
そうそう。中学校の先生で、まあ、主になんか、部活動の顧問っていうのを、労働として捉えると、こう、どうなんだろうねっていうような主な話題だったよ。
先生を招くのは初めてだっけ？こう、教員。
ああ、初めてかもしれんね。
うん、だからなんかちょっと新鮮な気持ちで。
ああ、そっか。同業者同士で、まあ、話し合っているところを聞いとったもんね。
うん、そうそう。いつもなんかパソコン関係で、私がちょっと、わからないと言ったらいかんけど、そういうネタとかだから。
ああ、まあ、そうね。で、今回、あ、なんか話し
とかったらいい？うん、いいよ。うん、今回は。
まあ、今回、その、部活動の顧問を、本当にもう仕事として捉えると、これはもう本当に嫌だってこう、叫んでいるツイッターのアカウントがあって、まあ、じゃあどんな実態なのかなっていうのを聞いてみたくてね。で、こう聞いてみたんだけど、まあ、部活動が本当に忙しすぎて、授業の準備が追いつかなかったりとか、土日が両方とも部活で、そもそも休日、休って書いてある日なのに、休めないっていうことがあったりとか、っていうことがあったわけよ。
本当に大変なんだよね、学校の先生って。
まあ、そうね。一応まあ、部活動の意義っていうのが、文科省のサイトに載ってたからまあ紹介しますね。運動部活動は、学校教育活動の一環として、スポーツに興味と関心を持つ、同校の児童生徒が教員等の指導のもとに自発的、自主的にスポーツを行うものでありってことがまあ書いてあるわけよ。でまあスポーツの楽しいところとか喜びを味わって学校生活を豊かにもたらす意義を有しているっていうのがまあ文科省にあるんですが、一方で、まあ、どうぞ。
豊かにはなるわね、そりゃ。
まあスポーツを通してね、それはまあ勝負事だから、こう勝ち負けっていうのはあるわけだから、そこでいろんなことを学んでもらいたいとか、あるよ。
ただ自発的自主的って書いてあるけどさ、私の時はもうか全員入ったよ。自発的でもなく。
へえ。
うん。それは何なの？なんで選べないの？
まあ、それは、あれだよ。
うん。
生徒指導的にさ、こう、宙ぐらりになる生徒は、
まあそうか、帰宅部みたいになっちゃう。
ゲーセンとか行っちゃうでしょ。
ああ、確かに。
よからぬ先輩と付き合ったことになって、こう、なんか、タバコとか吸い出すのもなんかダメでしょっていうところから、
うん、
その、仮にまあ部活動とかに熱中さえしてくれれば、
まあね。
そこでこう、生徒指導に活かすことができるという。
ああ、そういうことね。
っていうふうに聞いたことがあるよ。
まあでも表向きは自発的、自主的なんだね。
スポーツ、ああ、いいな、いい汗かいたなっていう。
まあ、でもそりゃ、やっとった方がいいと思うけど、若い頃に。うん
うん、あまあね、運動部は、まあいいものだとは思う。
まあでも、一方で。
まあ、それを、こう、顧問としてやる側、まあ先生側だよね。先生側は一応希望は取る。俺も希望は書いた。まあ、俺の話になると、前の学校ではサッカー部の顧問を、あ、ほら、俺らが付き合ってた頃はサッカー部の顧問やってたじゃない。よくあなたが家に、こう、待ってる時に泥だらけで帰ってきたりとかさ、あったやんね。まあ、自分の思い出を語ると、サッカー部っていうか、サッカーは嫌いでね、遠くまで蹴ることできんかったから、ヘディングなんて頭が痛いだけじゃんと思っていたの。だけど、サッカー部の顧問を、こう、誰もいないからやれと。まあ若手は断ることはできんから。まあやったんだけど、結果的に俺は、まあ審判の3級の勉強とかやったし落ちたけど、っていう中で、でまあ、審判活動を通して地方の県大会につながるさ、審判やったりとかで、楽しかった。俺はね。やっぱりこう目の前でプレイを見れてっていうところで生徒を褒めることができたりとか、っていうのができたけども、まあ若手教員は、こう、お願いされるがままにやるしかなかったり、自分の得意なスポーツじゃないものをこう、お願いされたりすると。
そうだね、うん。私の中学校の時の顧問の先生は専門の先生だったから、私の部活は良かったけど、友達の部活なんてバドミントン部だったんだけど、
ほうほう
先生が来て、 椅子にちょこんって座って、2時間3時間いるだけっていう部活も聞いてた話に。
あ、まあ、まあでも、自分の分野じゃないんだね。
きっと今から思えば、そうそう、指導できない。まあでも、ただ見てないと、怪我とかあったらいけないよね。
まあ、そりゃ。
だから見てるだけ、みたいな。うん。
ああ、なるほど。
だからきっとそういう人だろうね。うん。だから、大変だと思うよ、自分の知らないさ。
まあね、一番いいのは、例えばなんかサッカーの経験をずっと学生時代やってきた人が学校の先生になって顧問もやってっていうのがいいよね。
一番いいよね。
自分がやってきたこともできるし。
楽しいだろうね。
そうそう。
か
たやそれが、こう、何も知らない、審判とかもルールもそんな細かくわからないからできないってなると、
辛いよね。
まあ地獄でしかないと語る人も中にはいる。で、それが、その、労働、お仕事だよってなった時に、例えばクラブチームの、その監督さんとかは好きでやってるわけで。
まあ給料ももらえるでしょ？
そうそう。
クラブチームなら、そのクラブから。
まあそりゃね、会費とか集めてそっから、まあ会計とかでやるんだわな。まあでも学校の先生は、こう、初心者でもやらなければならない状況に置かれたら、やらなければならなくって。
で、給料も出ない、ね。
一応、高校は手当というものがある。時給に換算すると、いくらだ ?300 円かな
交通費ぐらいだね。
まあ、それぐらいの世界にはなってしまうね。それをまあ、労働っていう観点だけで言ったら、残業とかブラックとかなんか言い出したらキリがないんだけど、一応それは、あの、顧問の先生のご好意のもと運営されてる場合が多い。
そうだよね。だからそれを肝に銘じないといけないよね、一般の。
そうそう、だから、
さあ、
これを聞いてる子供たちがいるとすれば、まあそれでやらなくていいよっていうわけじゃなくて、できれば、まあ感謝をしてほしいね。
そうだよね。そう、休日も返上で、だから私も親になった時にはさ、感謝したい。子供をね、見てくれるわけでしょ、土日も部活で。
あ、まあその顧問の先生たちにってことね。
でも今、なんか、口出しする人もいるみたいじゃん。その、指導がなってないとか、さ。
まあ中にはいるかもしれんね。ただその場合が、例えばその初めて顧問になりましたとか、そのスポーツの勝手がわからないっていうところで、っていう場合もあるし。
あと、活動が少ないとかさ、逆に多いっていう人もいるみたいだよ、最近。ちょっと多すぎるんじゃないみたいな。
ああ、
家で過ごす時間がないんですとかさ。
まあ、一応今は部活動のガイドラインっていうのを、こう、全国各地で作っているところで、ほらブラック部活とかって言われてたじゃない。っていうところで、土日のどっちかを必ず休みにしなさいとか、これは都道府県によって違うんだけど。
それがちゃんと守られてるのかな？
それは学校ごとによって違うし、途中から土日のどっちかを必ず休めって言われる側は、一生懸命やりたいと思ってる顧問の先生方は、まあちょっと嫌だなって思ったりするよね。
まあそうだよね。賛否両論だわね。
まあね。
まあでもとにかく大変そうだなっていうのは聞いてて。
あ、そうそう。
だから。
まあ今回、ゲストにお呼びしたのは、北海道の中学校で働いている先生。で、まあ部活動で、まあその授業の時間がこう、授業の準備をする時間がないし、休みの日もないしっていうところで、こう働いているっていう。
そうだね。授業の準備する時間ないっていうのはもう致命的だね。教員として。それが主でしょ、だって。
主だよ。
だけど部活が忙しすぎてできないんでしょ？
できないね。
なんかさ、何をやってんのって感じだよね。
まあ、そうだね。
かわいそうだけど。でもやらなきゃいけないもんね。
部活はね。
難しいね。
まあ、部活をなしにすることもできないし。
まあ、そうだ。
そう。
うん、
まあ、だから、やらなければならないんだっていうのと、休みが一日でもいいから欲しいですとか、っていうところの、まあ、板挟みっていうか、部活の顧問を絶対やりたくないですっていうわけじゃないし、その先生も。
それは子供たちのためにっていう気持ちは、ね、伝わってきたよ。
だから一方で、こう、仕事に勤しむっていう中で、子供たちのためにっていう言葉のもとに、 すごくこう、労働環境が悪くなってると言いますか、
うん、
ね、残業しまくっているっていう風にも捉えれるし。
一生懸命なだけに、そうだよね。
そう。あの、学校の先生をやりたいっていう人は、子供たちのために一生懸命やりたい、頑張りたいっていう、
うん、そうだね、
子供たちの成長する姿を見たいっていう一心なんだけれども、逆にそれを、じゃあ労働ってなると、はて、この前休んだのは何ヶ月前なのかのっていう、そういうこともあるし、逆に土日に部活がないと何やっていいかわかんないっていう恐怖感のもと土日に部活を入れてる人もいるから。
それちょっともう麻痺しとるね。それはちょっと。
でもその先生が学生時代の頃はそういう人生だったかもしれないし、私学の強豪校でやってきたんだっていう先生はそれが普通かもしれない。でもそれは今の時代の子供たちの過ごし方、と、こう、比べて、どうなのかというね。今、部活以外にも楽しいことはたくさんあるし、熱中すべきこともたくさんあるだろうし。うん、ってなった時に、ていう、まあ、ちょっと、僕らで話してると、ちょっとあれだから。
うん、まあ、じゃあ、聞いてもらいましょう。
じゃあ、サオトメオトライフ。
始めます。
はい。
いや、なんか、うん、割れちゃいそうですよね。今日は、はい、北海道の中学校で教員をやっていらっしゃいます、竹さんにお越しいただいています、はい。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
簡単にですが、自己紹介をお願いします。
はい、はい、北海道で先生やっています。名前、竹と言います。で、今年で、初任なんですけれども、一応講師時代は合わせると4年目に、なります。部活動は、女子バスケットを担当しております。はい。以上です。
わ、ジョバス?
はい。
あ、男性教員でジョバスですか?
そうなんですよ。うん。
へえ、いや、女子の部活は、あ、大変そうですね。
うん、いや、なかなかこう、大変で。
はあ、うん、僕は昔、ダンバスの顧問はやってたんですよ。
はい、はい、はい。
そう、でもやっぱ男子と女子ってなんか違うなっていう。
うん、そうですね。
ところはあったり。男子バスケットボール部はあります？
男子バスケットはそうですね、あります、あります。
あ、でもそっちにはもう多分専門の人がいたとかですか？
いや、どっちとも専門ではないんですけれども、ジョバスがこう空いていたので、ということで、まあ。
ああ、なるほどな。
はい、
まあ、部活動っていうと、
はい、
まあきっと例えばこう転勤とかで抜けられた人のところにこうやってよっていう風なのがまあとてもこう多いような印象で僕自身そうだったんですけど、
はい、
どういったいきさつでそのジョバスの顧問になったんですか？
はい、いやまあもう校長先生からいやもともとはサッカー部か女子バスケットああテニスを持ってほしいっていうふうに、まあ言われてはいたんですけれども。
その三択。
はい、三択で、持ってくれというふうに言われてたんですけど。まあ、でも、可能性としてはジョバスは薄いんじゃないかっていうふうに最初は言われてたんですよね。
ほうほうほう。
で、じゃあ、サッカーか、テニスかっていうふうに、こう迫られたときに、テニスがいいですっていう風な話はしてたんですけれども、まあ最終的にこう箱を開けてみたとき、まあジョバスになってたという。
ああ、はい、なるほどな、
うん。そうですね、はい。
あ、ちょっとこれを聞いてる方へのちょっと話が前後しますが、
はい。
この僕と竹さんの、まあ、こう話すに至ったいきさつについてちょっと軽く説明すると、はい、竹さんのアカウントが、まあツイッターで、どこからかでリツイートで飛んできたのが、結構教員の労働環境のブラックさをこうすごくこう嘆くようなアカウントで、初任教員過労死した時のための遺言書的な、なんだこのアカウントねはっていうところからこうフォローさせてもらって、っていうところから今回のポッドキャストに至りましたっていうところで、実際どうですか？その教員生活の中で、これはブラックでこう、あーって思うのは部活がでかいですか？
やっぱりそうですよね。部活動がやっぱりなければ、まあ、例えばまあ4時からのまあ活動スタートなわけですけれども、今終わるのは7時なんですよね。
7時？
はい、7時なんですよ。
もうでも日も浅くなってきましたよね。
そうですね。だけどまあ、 体育館の部活動も関係ないということで。
まあ確かに明かりがあるから。
はい。はい、で、下校時間はまあ5時なんですけど、違うか。帰宅時間は、5時 ?5 時以降はもう出ちゃいけないっていう、まあ、決まりはあるんですけれども、まあ、部活動なんで。
多分、顧問の付き添いのもとだったら、延長してもいいみたいな決まりが多分あります。
はい。
で、そうだよな、
はい。7時までってなってくると、まあ、3時間の、まあ、あれですよね、時間外の労働になるわけですけど、
毎日3時間。
はい。やっぱりこう、例えば今じゃ9時、8時に帰ってるっていうような、まあ、状態なので、まあ、そこからじゃあ単純計算で3時間を引くと、本来だと、まあ、6時であったり、まあ、7時であったり、そういう時間帯には変えられるんだけれども、まあ、3時間やってるっていうわけですから、結局9時、10時
に。まあ確かに、やらなくちゃいけないことをどんどんこう後回しにしてますもんね。
はい。
で、ちなみに7時で部活が終わった後って、下校指導とかもされます、はい、全員がこう帰るまでこう正門に立ったりとか、
はい、
帰れようとかでやります？
いや、そこはもう、もう7時にはもう帰って、もう正門指導とかは一切うちの学校ではまあないという。
あ、そういうのはないんですね。
はい、ないんですけれども。
あ、じゃあ子供たちが、夜7時までに、こう、正門から出たら、はい、もうあとはもう、はい、OK みたいな感じですか？
OK みたいな感じです、ね。
ってなると、はい、じゃあまあ、6時半ぐらいにまあ、終わることを、こう、始めて、で、こう、なんか最後に集合させて、みたいな感じですか？
はい、そうですね。で、まあ、7時10分とかになるので、まあ、厳密に言うと、まあ、6時50分に、部活動は終了して、で、10分ぐらいで、片付けさせて、そこからミーティングの7時5分とかになりますね、大体。
あ、7時超えるんですね。
はい、7時超えますね。
ああ、なるほど、
はい。
保護者ってどんな感じの意見を持ってたりしますか？
いや、保護者も、やっぱり顧問の先生との信頼関係がやっぱりあるので、うん、やっぱりそこ、その辺はやっぱ強くしたいっていう気持ちがあるからなのか、本当、全然、それに対しては文句はまあ言ってはこないんですけれども。
あ、じゃあなんでもっと早く返さないんだみたいなことも言われず、うん、むしろもっとやってくれぐらいな感じですか？
うん、そうですね。もっとやれたのかわかんないですけど、まああまりあれですね。その辺に関しては、割と一生懸命なのかなっていうふうには思います。
ああ、なるほど。じゃあ大会とか練習試合とかをやったら保護者の皆さんは来られます？
う
ん、
バリバリ来られて。
ね、うん、ああ、なるほど。
はい。
竹さんって審判吹けますか？
うん、いや、もう全然吹けないです。今はもう吹けないんですけど、でも、審判やってくれっていうような話はちょっと受けてますね。
ああ、まあ審判って足りてないですよね、きっとどこも。
そうですね、はい。
まあ、そうですね。僕もサッカー部の顧問を前の学校の時にやってたんですけど、本当に審判がこう、足りない足りないっていうのもあって、はい、
うん、
僕、バスケもサッカーも学生時代やったことなかったんですけど、
はい、
まあ審判さえやれば、まあルールは頭に入るしなと思って、まあやってみたんですよ。
はい、
結果的に僕はまあその中でこう、楽しめちゃったので、
うん、
まあ、うまく順応しちゃったわけなんですけど、
はい、
こう、たけさんのツイートを見てると、うん、あ、どうも順応してる風には到底見えないなっていう、あの感じがして、たけさんって学生時代って、なんか運動部やってたりしました？
はい、野球やってました。
あ、野球？
はい。
じゃあもう野球部とかでバリバリやりそうな感じがするのに、
うん、なんて、そうなんですよ。だから、でも、やっぱり、バスケはちょっともう、無理なんですよね。運動系の部活動ではあるんですけれども、やっぱり、バスケに関しては、やっぱし、ちょっとやっぱ無理かなと。
まあ、種類が全然違いますもんね。
う
ん、
そうですよね。うん、
野球部はもう、他の先生方がもう、顧問をやられてるんですよね。
はい、はい、やってますね。
もうそこを、じゃあ、その、今の野球部の顧問の方は、それこそ、重鎮といいますか、
そうですね、う
ん。なんかもう長いことやってたりとか、こう、なんかの役員とかやってるクラスの人だったりしますか？
うん、まあ、そうですよね。まあ、ただ、まあ、初任なので、やっぱり、希望が通るか通んないかって言ったら、やっぱり、実態としては通らないっていうのが、
まあ、まあ、そうですよね。
うん、
ああ、なるほど。あ、ちなみに、教科って何教えてますか？
教科は英語を教えてます。
あ、英語？
はい。
へえ。
あ、じゃあ、なんか、割と、僕も、塾で、こう、講師をしていたことがあるので、まあ、分野って、こう、1年生がこの辺、2年生がこの辺、3年生がこの辺ってあるじゃないですか。ってなると、まあ、大体、こう、この辺のあたりのことは、こう、何年生でやるなっていうのが、大体決まってるじゃないですか。で、講師期間も経ているので、割とじゃあ、講師時代に作ったプリントとか、こう、教え方のスキルとかっていうのは、蓄積はある程度溜まってますか？
一応はまあ、溜まってはいますね。初めて、例えば大学生卒業してからすぐの人からしてみたら、やっぱり溜まってる方ではあるとは思うんですけれども、ただまあ、まだまだやっぱりペーペーですので、それが面白い授業なのかとか、教育効果が高い、まあ、授業なのかっていうふうに言われると、やっぱりまだまだですよね。
おー、向上心を持ってらっしゃる。まあやっぱより良い授業にってなるとまあ準備にまあキリがないのもそうですけど、まあ毎年毎年やっぱりアップデートしていきたいですよね、自分の教材とかの。
そうですね。で、やっぱりこう、今日もそうだったんですけれども、一生懸命やっぱりこう、教材研究して、終えた時の授業の後の、やっぱ生徒の反応っていうのは、こう、やっぱり経験した人しかわかんないですけども、明らかに違いますよね。その授
ああ、わかり
業。
ます。もう、それとなくさらってやったようなのって、なんかこう、熱量も入らないんですよね、こう、教員としても。
そうですね。
それはすっごいわかります。
で、最後の挨拶からもう全然違うなっていうのはすごく実は感じていて、例えば起立で気をつけ、ありがとうございました。その声から、例えば全員がこう、ありがとうございましたっていうのと、バラバラにこう、ありがとうございましたってこう、暗い感じで言うのっていうのは、やっぱりいい授業したかしてないかっていうのが、すごくこう、わかるなっていうのと、あともう一つ、やっぱり授業を終えた後に、こう、いい授業した時っていうのは、やっぱり、先生っていうような、話をこうかけてくれたりとかする、ような感覚っていうのは、最近すごく、なんか感じるなっていうのは、すごく思いますね。
ああ、なるほど。ちなみにそういう授業って、その教科書とかの、そのテスト範囲の中の話ですか？それとも、こう、テスト範囲じゃないところの、こう、独自に考えたためになる的な授業の方ですか？どっちですか？
教科書の方でも、まあ、教科書の範囲内でもあるんですけれども、まあ、例えば、今だと、まあ、CAN を教えているっていうふうになったんだったら、こう、CAN を使って、じゃあ、いかにこう、なんていうのかな、面白く、できるかっていうのが、やっぱりこう、1年生のやっぱり英語の文法って、やっぱりすごく楽しませることのできる文法ばかりだと思うんですよね。これが現在完了形とか難しい文法になると、アクティビティもなかなか難しくなってくるし、こう生徒のこう、なんていうのかな、表現も難しくなってくるので、やっぱりこう、CAN とかそういう簡単な文法っていうのは、やっぱりこう、なんていうのかな、生徒がいかにこう楽しめるかっていうのをすごく考えて授業作りしてるんですけど、
僕は塾でしか英語を教えたことがないので、CAN なんてのはもう覚えるものだとしか認識がないんですけど、CAN だけで一コマですか？
キャンだけで一コマですね。
すげえ。ああ、そう、それで楽しませる授業を逆に、まあ、やらなくちゃいけないですもんね、本来は。
そうですね。
はあ、そりゃ、英語に興味が向くかどうかってもう、教師の力量ですよね。
そうですね。
へえ。ああ、CAN だけにそんな僕は教材研究やるなんて、想像がつかなかったです。
ただやっぱりその教材研究がやっぱりできるかできないかっていうのはやっぱり時間がやっぱ大切になってくるので
ああ、まあそうですよね。部活が7時過ぎまであるとして、何時まで学校にいます？
いや、もう最近はもう、8時ぐらいには帰ろうというふうにはしてるんですけど、ただ、やっぱり結局、そういう教材研究とかになると、やっぱ家で持ち帰って、こう、教材研究してますね、結果。
ああ、家で。家だとなんかあれですよね。もう寝るまでの時間の中でどんぐらいでも時間取れちゃうから終わりないっすよね。
そうですね。 もう。
え、その、はい、職員室って、
はい。
なんかその、うん、愛知県の高校の場合は、
はい。
もう、教頭先生、管理職の先生方が、もう8時にはもう閉めちゃうんですよ。
ああ、そうですね。
強制的に、
はい。
っていうのがもう何年前から徹底されていて、
はい。
北海道の中学校ってどんな感じですか？最後、もう管理職が必ず閉めるっていうルールとかってあるんですか？
う
ん、
今の学校はそうですね。まあ、管理職次第ですけれども、じゃあすみません、最後お願いしますって言って帰る管理職もいるとは思います。
ああ、なるほど。
はい。管理職がきちっと最後までっていう感じで、まあ、なんていうのかな。何も言わないですけどね。早く帰りないよとかっていうふうには言わないですけれども、まあ、なんとなく、こう、じゃあ、教頭先生とこう、二人きりになるわけじゃないですか、職員室で。
ああ、まあ、最後まで残ってると、はい、そうですね。
ってなると、やっぱりこう、教頭先生もこう、あれですよね、早く帰りたい雰囲気をやっぱり感じるので、やっぱり、
ああ、なるほどな。
そうなってくると、やっぱり、家に持ち帰ったりする羽目になりますよね。
うん、ああ。え、竹さんは、その、最後組になる率はやっぱり高いですか？
そうですね。結構高いですね、うん。
他の先生方って何時くらいに帰るんですか？
いや、まあでも7時半とか4時ぐらいになりますよね。
あ、じゃあもう、例えば、同じような体育館の部活動の顧問の先生であっても、もう部活が終わったら同時に帰っちゃうみたいな感じ。
そうですね。はい。
でもそういう人たちは、じゃあ、まあ部活は多分中学校なんで、ほぼ付きっきりだと思うんですよ。
はい。
ってなると、じゃあ、空きコマの中だけで教材研究やら、プリントの印刷やら、文章の仕事まで全部やっちゃうクラスの人なんですかね。
うん、そう、そういうことになりますよね。はい。
ああ、なるほどな。まあ、体操蓄積があるか、
うん、
仕事が早いか、
うん、
そもそも割り振られた仕事がなぜか少ない人か、
うん、
な感じですよね。
うん、それか、まあ、どうしてもやっぱりこう、事務仕事であったり、まあそういう部活動が忙しくなって、教材研究とか、まあ、授業のことはまあ後回しになって、どうしてもやっぱりこう、うん、やっぱり、なんていうのかな、教科書通りのこう、なんていうの、生徒がこう、楽しいと思えるような授業ができてるかってなったら、うん、ちょっとやっぱ微妙な感じになっちゃいますよね、どうしても。
ああ、まあ確かに。まあただ、こう、教科書を進めるだけっていうと、なんか、微妙な感じになっちゃいますよね。
うん、そうですね。うん。
はあ、なるほど。竹さん、ちなみに文章って何ですか？
文章生徒指導ですね。
お、生徒指導。
はい。
はい、ああ、またエネルギーが必要な。
はい。
へえ。いや、なんか打ち合わせの時に、こう、マンモス校だっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、
はい。
なんかこう、すごい、こんな事例が起こるなんてっていうのが、こう、個人情報とかを、こう、漏れない範囲でなんか言える、話せるようなことってなんかありますか？
いや、まあ、でも、それでもやっぱり、なんか画像が出回っちゃうとか、まあ、その程度ではありますよね。ま
あ、じゃあ、情報モラル的なトラブルですか？
そうですね。情報モラル的なトラブルは、まあ、ありますね。はい。
ああ、なるほどな。もう中学生ってみんなスマホ持ってるんですか？
いや、もうスマホ持ってますよ、やっぱり。
ええー。まあ、学校に持ってきちゃダメですよね。
学校にはダメですね。
まあ、じゃあ、持ってくる子はいなくても、まあ、そうか、塾とかに行くときとかに使うんですかね。それか家に帰ってからとか。
はい、はい。っていうような感じではあると思いますね。
ああ、なるほどな。どんなトラブルが起こります？なんかスマホとかで。
スマホってやっぱり、写真を撮って、なんか例えば、なんだろうな、まあ、下半身をやっぱり露出して画像を撮っちゃうとか、まあ、そういうのはまあ、ありますよね、やっぱりどうしても。
あ、それはこう、いじめっ子がいじめられっ子の下半身を撮るのではなく、自分で自分のあれを撮っちゃったパターンとかですか？
いや、まあ、いじめるつもりはないんですけど、まあ、仲いい奴ら同士で、まあ、いじりいじられの関係の延長線上で、まあ、ちょっとエスカレートしてしまって、ズボン脱がして、画像を撮っちゃったやつを誰かに、こう、送っちゃって、それが流出しちゃったみたいな。
ああ、なるほどな。まあ、グループとかに貼っちゃったら一発ですもんね。
一発でもう、はい、終わっちゃうんで。
はあ、なるほどな。それ実際、その、見た子たちのスマホを集めて、こう、消さしたりとかまでやりますか？
やりますね。
ああ、やっぱり。はあ、なるほどな。いや、まあ、そういうのの対応ばっかりやってたら、 教材研究の時間なんかほぼないっすよね。
ないっすね。もう、一切ないです。
ああ。え、竹さんって実家暮らしですか？一人暮らしですか？
まあ、実家暮らしですね。
ああ、なるほど。ああ、じゃあまあ、家事は、まあ、そこまで全部を自分が負担することはないっていう感じですか？
うん、そうですね。
ああ、なるほどな。え、じゃあ今は、教員採用試験を受かってから、
はい。
じゃあその、実家から、通える範囲のところに勤務するようになったんですか？はい、
そうですね。一応は。
ああ、なるほどな。え、家から学校までって、どうやって通勤してます？はい、車とか、まあ、車ですか？
車ですね。
ああ、何分ぐらいかかります？
15分ぐらいですかね。
近っ！あ、それは近い。
近いですね。
ああ、忘れ物しても取りに帰れるレベル。
うん、そうですね。じゅんさんはあれなんですか？遠いんですか？
僕は、車で30分ぐらいの距離ですね。
ああ、そうですね。
いや、まあ、これでも近くって、
はい。
まあ、愛知県の地理で言うとちょっとあれなんですけど、
はい。
愛知県の高校って、
うん、
結構なんか、独特な考え方で、こう、人事とかが動いてるようで、
はい。はい、
これ言っていいのかな？自分の実家、実家に住んでいた状態で教員採用試験受かりましたってなると、
はい、
到底通うには辛いだろうこの距離はっていうところがまず初任校になるんですよ。
ええー、そうなんですか？
2時間ぐらいかけて通うとかになるわけですよ。
はい。
そうなので僕はもうこれじゃ通えんと思って、
はい、
まあアパート暮らしを始めたりとか。
で、
まあ、二校目からは、まあ、長くなったりするので、その、勤務の年数が。
はい。
なので、そこは、こう、自分の慣れ親しんだ地区に帰りたいっていう、こう、移動希望を出したりもするんですけど、まあ、なかなか、あれ、なんだろう、まあ、叶わなかったり叶ったりっていうような世界なんですよ。まあ、っていうところなので、
はい。
で、まあ、僕、結婚を機に、
はい。
他の学校、次の学校に、こう今の現任校に移動することが叶った身でして。
はい。
なので、結婚が決まって、
はい。
ってからは、一旦その、嫁の実家に近いところに引っ越したんですよ。はい、で、そっから、転勤する前のところまで、1時間半ぐらいかけてましたね。片道。もう小旅行ですよ。往復4時間弱かっていう。
なかなかの本当に小旅行っていう。いい表現ですね。
そう。まあなので、
うん、
まあ車でこう片道30分は割といい距離かなって思って。
うんうん、
まあ生活圏内ではあるんですけど、まあ高校だと範囲も広いんで。
はい。
まあでもそんなに合わないかなって思って。
うんうん、
それこそ、竹さんだったら、もうスーパーとか行ったら保護者と会ったりするんじゃないですか？
ああ、します、します。たまに。
まあ、ありますよね。
はい。
ショッピングモールとか近かったりします？そこって。
近いですね。
ああ、じゃあ、まあ、土日とかに行ったら、まあ、子供たちもいますよね、きっと。
でもいると思いますね。
あ、そんなに会わないですか？子供たちとは。
いや、もう、行かないですよね。そん
な。なるほどな。まあ確かに避けますよね。
やっぱり、プライベート、お互いにやっぱりこう、生徒もそうだし、こっちもプライベートなんで、まあ、あんまりこう、なんていうのかな、干渉をお互いにこう、されたくない部分ではあると思うんですよね。
なるほどな、はい、じゃあ、買い物とかってどうしてます？
あ、でも、スーパーはやっぱあるんで、やっぱスーパーには行きますね。
ああ、なるほどな、なんか、部活のための格好とか買いに行くとしたら、ショッピングモールのなんかスポーツ用品店とか行くしかないじゃないですか、きっと。
そうですね。
そうってなると、まあ、スポーツ用品店こそ多分生徒もちょこちょこいるだろうな、みたいな。なんですよね。
いますね。
僕もどんだけサッカー用品を買いに行った時に、あれ、先生、みたいな。ああ、お前もスパイク見に来たのか、みたいなの何度かあったんですよ。
いや、まあ、そうですよね。いや、まあ、でも、そういう時は、まあ、もうしょうがないですし。
まあまあ、確かに。
まあ、うん、行ってっていうのはあるんですけど。うん。
そう、ちなみにそうだ、まあ、部活の話に戻りますけど、
はい。
土日ってどんな感じですか？
土日ですか？
土曜日、日曜日って休めてるのかなっていうところがあって。
一切休めてないですね。
あ、マジですか。
はい。
あ、でも中学校なんでテスト週間とかありますよね、きっと。
テスト週間はありますね。はい。
土日挟んでます？
いや、ほとんど挟んでないことが多くて、まあ3日前なんで土日テニス、テスト週間っつっても、テスト前、3日前、はい、3日前が部活動一切禁止っていうようなルールなので。
ああ、なるほど。
はい。
あ、じゃあもう、中間テストが木、金とかだったら、もう月、火、水禁止みたいな。ね、
はい。
あ、じゃあその前後の土日は両方とも部活はほぼ当然のようにあるっていう感じですか？
当然のように、はい、ありますね。
ああ、なるほど、
はい。
え、練習試合とかって組みます？
組みます、組みます。ありますね、だいぶ。
ああ、なるほどな。え、毎週のようになりますか？
いや、毎週はないですけれども、まあ、でも月1ぐらいではまあ練習試合はまあ絶対あるので。
ああ、なるほど、月1ぐらい。うん、
はい。ってなったら、やっぱり、その練習試合の時は、まあ、結構、あれですよね。やっぱり、長時間、やっぱり、やんなきゃいけないっていう風になるので。
ああ、でも、午前だけとか、午後だけとかになりません？え、丸一日でやったりします？
いや、まあ、それはないですよね。それはないですけど、まあ、午前だけっていう風になりますけど、この前あったのが、選抜練習っていうのがあって、
おお、
はい、その館内のまあ練習、なんていうのかな、こう上手い人たちがこう集められて練習するっていう、まあ、選抜っていうのがあって、午前中練習試合した後、その選抜っていうのがあって、で、
ほうほうほう、
その日花火大会があったんですよね、確か。で、私たちでも花火大会行きたいじゃないですか。
まあそうですね。
でもその日塾あったらしいんですよね、その子。
なんで
ずーっとだから要は、午前中からその日の夜9時までずーっと、なんていうのかな、活動っていうかな、なんていうのか、うん、まあ、立ちっぱなし、動きっぱなしっていうような生活を、まあ、その子は、しますよね。
うわ、まあ確かに。うん、いや、一日中バスケやってから塾はきついな、はい、
で、その日日曜日だったので、やっぱり、次の日から月曜日。
日曜日
はい、月曜日になると、もうヘトヘトになりますよね、それは。
まあ、そりゃそうですよ。
って考えたら、やっぱりこう、じゃ選抜がじゃあ午後からあるにしても、やっぱり午前中、ね、やっぱり練習試合なくせばいいのになーとかって正直俺は思ったりもするなーってありますよね。
まあ確かに。はい、え、それって、その選抜と練習試合の会場は一緒だったんですか？
いや、違います。
あ、違う。
はい、だから、はい、移動になっちゃうんですね、だから。
あ、じゃあ、午前中練習試合だ、終わったって言ってから、もう選抜って多分何人かだけで行くものですか？
そうですね、はい、何人
か。じゃあ、こう、お前とお前だけは今から俺と一緒に行こう、みたいな感じですか？
そうですね、はい。
へえ、で、まあ、選抜とはいえ、引率をしなくちゃいけないはずなんで、竹先生も。
はいは
い。いるっていう。でも、竹先生、その選抜の練習とかの中で何か役割ってあったんですか？
いや、もう一切ないです。何もないですよ、
ね。ああ、じゃあ、なので、こう、見守るっていう。
はい。はい、っていう感じでした、
ね。ああ、なるほど。
はい。
僕も一回バスケでやったことありますよ。
はい。
なんか、その時は、午前中が審判講習会で、午後からその選抜っていうか、まあ、その子たちだけの練習会でって言って、
うん、
いや、審判が無理だと思って、
うん、
で、それでまあ昼からそのためだけに行って、こう舞台のところにこう椅子が並べてあって、はい、そこで座ってずっと見てるっていう、
うん。
そんな感じのはやりましたね。え、もう竹先生は公式戦吹いてますか？は
い、いや、まだ一回も吹いてませんけど、でも近いうち多分吹くことになると思います。
ああ、なるほど、はい。審判服多分自腹ですよね。
そうですね。
え、バッシュはもう買ってます？
いや、買ってないです、買ってないです。何も。はい。まだ買ってないですね。
ああ、なるほど。え、今、その、ズバスの顧問って、
はい。
主顧問とか副顧問とかの二人体制だったりしますか？
そうですね。今、僕が副顧問で主顧問の人は、やっぱりバスケバリバリな人ではありますよね。
あ、竹先生は主顧問じゃなくて副顧問なんですね。
はい。はい、副顧問ですけど、やっぱりこう、なんていうのかな、行かないでやっぱし怒られるっていうよりもちょっと 怖いですよね、やっぱし。うん、
ああ、なるほどな、
うん。
あ、で、主顧問の下もバリバリな人っていう感じですよね。
はい。
うわあ、なんか、どこまでこう、フレッシュな新卒をやるかっていうのが結構ポイントになってきそうな予感がしますね。
そうですね、だいぶこう、そこもやっぱり苦しくなってしまうところではありますよね。その過労死的な赤っていう、まあ、題名にしたの実は理由があって、
ほう、
はい、まあ、もうすごく忙しい日々がこう続いていて、で、土日で、部活動があり、で、日曜日に関しては公式戦があって、午前中からもう午後もずっとぶっ通して引率しなければいけないっていうような感じだったんですよね。で、その次の日の火曜日の朝ですね、起きた時に、ま、頭痛がすごいするんですよね。ズキズキズキズキするんですけど、ただ間違いなく頃は風邪とかなんかこうなんていうのかな、熱とかではないっていうのはなんとなくわかるんですよね。そういう痛みじゃなくて、で、鏡見たら、目がもう真っ赤なんですよね。もう鬼のような真っ赤な目で充血してて、
充血してるような、
うん、で、あ、これ頭痛して、目もう真っ赤の状態、これ多分俺過労死するかもなって思ったんですよね。
ああ、もうそこで体のシグナルに気づいたんですね。
ちょっとやっぱり、こんなのなかったので、やっぱし、今まで。
ああ、
うん。
講師時代はそんなことはなかったんですか？
なかったですね。講師時代の時、まあ落ち込むこととかはもちろんあったんですけど、ただまあ、なんていうのかな、忙しさとか、うん、やっぱストレスとかで、やっぱそういうことにはなったことはなかったんですよね。うん、
はあ、なるほど。講師の時に担任の経験とかってありました？
はい、いや一切ないですよね。
ああ、なるほど、そこはまだ良かったですね、はい、最近で愛知県だと講師でもこう、はい、担任やったりとかっていうのはちらほら聞くんですよ。
ああ、それもまたあれですよね、苦しいですよね。
まあ本当そうですよね、右も左も分からんっていうところでポンってこう担任になるっていうのが、
はい、
なるほどな。ああ、でもそれでも初任で担任ですもんね、竹先生は。
そうですね。
愛知県の高校とかだと、よくまあ副担任から始まるんですよ。はい、ちょっとこれで勉強みたいな感じで。
はい。
どんな感じでこう担任やってって言われたんですか、今の学校で。
いや、どんな感じ、まあ、とにかく合わせてくれっていうふうには言われましたよね。
合わせてくれ。
はい、一貫して、こう、横並びにこう、やりたいから、なんていうのかな、それぞれの先生がバラバラのことを言うのはやっぱり違うと思うと。だから、言うこともやることも揃えてほしいというふうにまあ言われるんですけれども、ただまあなかなか苦しい厳しいまあなんていうのかなことをまあ言われまして、まあ、例えばですね、まあ、楽器にチョークを置いちゃいけない。はい、うん、これは まあ、荒れてた時代があったみたいなんですけれども、まあ、その時の名残で、チョークを置いたら黒板に落書きをする人がいると、だからチョークは置かないでくれ
と
言われると。で、あと画鋲も使わないでくれ。
画鋲使わない？
はい、
掲示物何で貼るんですか？
うん、そうなんですよ、だから困りますよね。ただまあそこはもうさすがにやりすぎだろうっていうことで、まあ画鋲を使っていいことになったんですけれども、まあとにかくこうなんていうのかな、まあその人たちからしてみたらやりなさいやれっていうような言葉で、まあ生徒たちをこうなんていうのかな落ち着かせることはできても、やっぱりこうその人たち、まあベテランですよね、ベテランの先生方の言葉の重みと初任の先生のやっぱ言葉の重みってやっぱり生徒に伝わり方が全然違うんですよね。
あ、それはありますね、
うん、だからやっぱり僕の言葉ではやっぱりなんでそういうふうに、なんでチョークを置いちゃいけないのっていう言葉がやっぱり生徒の中から出ますよね、絶対。
おー。
なった時にやっぱり僕の場合は一回一回やっぱりそれを説明しなきゃいけないっていうのはなんていうのかな、負担がすごく大きかったんですよね。で、やっぱりこう説明すればするほど、やっぱりこう、どっかやっぱり 抜け穴じゃないですけれども、なんか上げ足みたいなところがやっぱり取れちゃう部分がやっぱりどうしても出てくるんですよね。セット時と上げ足取りとかは別にしないですけれども、でもこれはいいのにこっちはダメなのとか、じゃあこれはダメなんだけどこっちはいいのとか、そういうのがやっぱり出てくるとやっぱ疲れるんですよね、すごく。
ああ。
疲れるっていうか、かそれが、うん、ベテランの先生だったら、はい、起きません。以上で、生徒たちはもう何も言わない。っていうような、あ、まあ、力とか、まあ、威厳とかっていうのはあっても、やっぱ僕にはまあなかったので、やっぱそこはだからすごくきつかったし、うん、最初のやっぱり3ヶ月ぐらいはやっぱり、本当には、やばかったですね。
講師を何年間もやられていながら、やっぱそういうところはまだきついんですね。
だいぶきつかったですね。ほとんど操り人形状態ですよね。だからベテランの先生にこうしなさい、ああしなさいっていう風な、まあ、指示を出されて動くんですけれども、まあ、操り人形なんですけど、うまくこう僕自身の中で動けない部分がやっぱりあったので、やっぱりこうなんていうのかな、あっち側からしてみたらこう操ろうとしてるんだけどうまく動かない操り人形って感じですよね。ってなったら、なんだこの操り人形使えねえな、みたいなような感覚にやっぱりなるというか、だから、すごくこう、文句をこう、全然使えないとか、全然できないねとか、やばいね、全然ダメだね、あの若手みたいなことを結構言われたりとかして。
ああ、マジですか。
だから、すごくしんどかったですね。っていうのもあって、やっぱし、こう、そういうアカウントがまあ、誕生しましたよね。はい。
それって、その竹先生が、やっぱり、この学校の昔からあるこの方針って時代的に変じゃないのって思うところがあって、
はい。
で、その、いや、そこまで強くはこれは言えんわっていうところから来ているのか、
はい。
まあ、それとも、こう、そこまで力及ばずだったのかな、単純にっていうのと、どちらの意味合いが強いですか？
まあ、やっぱ、どっちもでも、まあ、僕自身の力もまあ足りてないっていう部分ももちろんありますよね。ただ、まあ、時代にもこう時代錯誤じゃないですけど、全然こう時代の流れには乗ってないなっていう感覚はやっぱりどうしてもあって、うん、でやっぱりこう、うん、若手をこういびったり、こうなんていうのかな、いじめではないですけれども、やっぱりこう強く当たってきたり、こうやっぱ圧迫感っていうのはすごく強かったので、やっぱりいつでもこう逃げ出せるぐらいの、本当にそういうなんていうのかな、精神の持ち方でしたよね。いつ俺辞めてもおかしくないなっていうような、むしろ今続けれてるのが本当に奇跡的なぐらいだいぶ言われましたね。
いや、まあ竹先生のツイート見てると本当そう思いますよ。本当にもうポッドキャストで言葉にはできないぐらい結構ボロクソに書いてるなっていうのは本当に思います。その初任の先生って今の学校には何人ぐらい来てますか？
はい、二人いましたね。
あ、二、はい、人なんですね。
はい。
そのもう片方の方って耐えれてますか？
いや、もう片方の方はもう耐えれてなかったので。
は
っ。はい。耐えれなくて、まあ、ちょっと休職中っていうような感じなんですよね。はい。
あ、そうだったんですね。
はい。なので、やっぱりこう、そういうのもあり。だいぶ今は、なんていうのかな、僕に対してのこう対応であったり接し方っていうのはそこからだいぶ変わりましたけれども、
そこで、
はい、
もう片方の方が身をもって変えてくれたっていうか、
はい、そうですね。でもやっぱりこの業界ってやっぱり思うんですけど、やっぱりこう全部こう何か起きないとやっぱり変わんないっていうか、この今回のこの部活動とか、なんかこう、先生方忙しいんじゃないのっていうような、やっぱり言われたいきさつっていうのは、やっぱ過労死してる人が多いんじゃないかとか、うんうん、精神疾患で休職してる人が1年間に5000人いるとか、
うんうん、
そういうような、出来事が起きて初めてこう動き出すと。そういうのがやっぱり多いと思いませんか？すごく。なんか。
まあ、言ってしまえば公務員的な感じで言うと、まあ、ことが起こったからには動かないといけないっていう。
うん、そうですね。
むしろことが起こらなかったら、それは現状、こう、うん、ちゃんとできているはずだ、みたいなところはありますよね。
うん、そうですね。うん。なんで、だから多分きっと、 あれですよね、なかなかだから変わらないっていうのはやっぱりそういうところにあるのかなっていうふうに思いますし、
あ、確かに、あのこの前話題になったカレー事件があったじゃないですか、
はい、
あれでなんかその学校の雰囲気とかってなんか変化ってありました？
いや、やっぱりこうなんていうのかな、 あやばいやばい、いじめだって言われちゃうみたいな、あの冗談みたいなのがやっぱ増えますよね。
あ、なるほど、あ、そう、うん、そういうやりとりが、
はい、そういうやりとりが増えましたね、
うん、あ、まあ冗談の範囲内ですかね、うん、きっと。
そうですね。
いや、でもそれなんか言葉かけのタイミングとかによってはなんか それすらお前それみたいな感じになりそうですね、
うん、そうですね。だからまあ雰囲気を見て多分そういう風な、まあギャグ、じゃあギャグってなんていうのかな、冗談みたいなのを言ったと思うんですけど、だけどおそらくまあこの業界そんなのはやっぱりたくさんあるので、あの一件をやっぱ気にあのすごくこうなんていうのかな、冷や汗かいた人って教員っていうのは多分全国見渡してみたら何万といいと思いますね。
いや、まあいると思いますよ。うわ、わ、そういうところで話題になったかとか、カレー中心そこじゃねえよみたいなのもありましたよね。
ありましたね。うん。
はあ、なるほどな。いや、でもそのもう片方の初任の方もいなくなって、それまでは、例えばなんか二人でこうご飯とか行って、はい、でこう愚痴り合ったりっていうのもあったんですか？
ご飯はまああんま行かなかったんですけど、まあ例えば、うんと、まあそうですね、愚痴り合ったりっていうのはまあありましたね。
ああ、なるほど。あ、そんななんか教員同士で食事に行ったりとかっていう文化そんなにない感じですか？
たまにまああるんですけど、でも、その僕の今の学年団、うもう非常に何ていうのか、そういう飲み会とかご飯食べに行ってもまあそうですね、若手が損するっていうか、 お酒を継がないといけないったりとか、まあ、話してもまあ自慢話とかが多かったり、まあ何ていうのかな、勉強になる部分もあるんですけど、そんなのはでも本当に短い時間で、ほとんどはこう苦痛の時間ではありますよね、正直。
たけ先生笑ってるようで全然笑ってないですよ。今の職場って若い先生多いですか？
まあ、数人いるっていう、5人か6人ぐらいまあいるっていう感じですね。
ああ、でもじゃあどちらかというと少数派ですね。
うん、そうですね。うん。
なんか愛知県だと結構若手の採用が増えてるので、
はい。
結構まあ二分化してるところがあるんですよ。
はい。
こう、若者は若者でたくさんいて、で、はい、それなりの年齢の人たちもそこそこいてっていう。
はい。
ただやっぱ、リーマンショックあたりのあの辺の層が抜けてるような感じで。
ああ、はい。
で、そのノウハウとかをどうやってこう若者にっていうのもあったり、でも若者は若者で、はい、若者だけで飲み会とかもやったりしてるので、
はい、
そうなのでそう思うと、あ、そういう学校なんだなってこう、北海道ってみんなそんな感じなんですか、うん、若手って少ないですか？
いや、少なくはないですけど、どうしてもやっぱり、あの、僻地の方に若手は送られる、ますね。だいぶ送られるので、島とか、そういうところ行ったら、もう若手しかいないですよね、逆に。
あ、逆に。
はい。
島とかの勤務になったら、どうするんですか、はい、通うんですか？
いや、もうそこに住むしかないですよ、
ね。そうですよね。はあ、い、なるほど。愛知県だともう島勤務って確かもうなくなってて、
はい。
知多半島の先に暇かじまっていうのがあるんですけど、その分校ももうなくなったので、はい、もうなくなったんですよ。
はい。
そっか、北海道は島勤務があるんですね。
ありますね。まだまだあると思いますね。
ああ、はい、なるほどな。ちょっともう、小一時間ぐらい喋ってきてしまったので、もうそろそろ開きにしたいなと考えてるところですけど、
はい。
ちなみに、このツイッターのアカウントを、
はい、
こう、作った理由とかがあったら教えてください。
いや、まあ、あれですよね。その、まあ、名が充血した事件を気に、じゃあなんかまあ、こう、遺言書でもよかったんですけど、全然。あの、なんていうのか、残しておけるもの まあ、親なり友達なりに、なんか残しておかないとやばいんじゃないのかなって真剣に考えた時期があったんですよね。だけど、まあ、それはでも、一種、その時に書いた時の現状しかこう伝えられないなっていうふうに思ったので、やっぱりこう、ツイッターとかだと、こう、毎日、毎時間こう、つぶやけるっていう、だからこう、時系列でこう、こういうことが起きて、こういうことが起きて、こういう、ああ、それで今、こういうことが起きたんだっていう。で、もし過労死したとしても、ああ、こういう理由があって過労死したっていうのが、まあ、見てる人に伝わるっていう部分があったから、ツイッターでそういうことをやったんですよね。
なるほどな。まあ確かに、もう時系列で追っていくと結構悲惨な生活だなっていうのはもう見て取れます。ちなみに、先月、10月の、残業時間とかってどんぐらいですか？
10月の残業時間ですか。残業時間で言ったら、でも、でも、100は超えてますよね、きっと。100は
わあ、
超え
マ
てる
ジ
で
です
よね。
か。それとも確か何時間かですけど、なんか超えたら管理職と面談しなくちゃいけなくなりません？
いや、全然ないですね、そんな
あ
のは。
れ？あ、そう
そういうのは、
なんです。ああ。
本当にないと思う。どこもやってないですね、多分北海道は、お
ああ、
そら
マジで
く。
すか。愛知県は多分そういうなんか決まりがあって、
あ、本当ですか。
もうその件数とかも多分報告しなくちゃいけないんですよ。
それはいいですね、それは。本当
そう。
に。
なので管理職も必死なんですよ。もう閉めますよ、閉めますからね、とか、やってますよ。もう早く帰ってください、早く来てくださいってよく言ってますよ。
でも残業っていうのはそれはあれなんですか？時間外労働のことではないんですよね、きっと。おそらく。土日の活動も入ってるんですか？それは。
あ、まあでも部活動は、高校だと手当が出るんですよ。4時間以上やると。とか、一応大会引率とかでも、まあ手当は出るので、こう、時給0円っていうわけではないんですよね。ってなると、まあだから残業っていうと、まあ普段の、まあ、平日でどれぐらいこう勤務してるかとか、土日も、例えばまあ鍵は開いてるからといって、こう仕事だけをやりに来る時間とかをカウントしたりしてますね。
そう
まあただタイムカードとかはないので自己申告なんです。
なんだ。なるほど。
まあっていうところですね。ああ、なるほどな。今日は、
ありがとうございました。
また話しましょう。こういうことで。
そうですね。
今ってちなみに、あ、最後に質問したいんですけど、今って頭痛は起こってます？目充血したりしてないですか？
それはもう、大丈夫です。だいぶ良くはなってきたんですよね。
ああ、そのひどい頃と今とで何か変わってることってありますか？
やっぱり職場のこう、人間関係っていうのが相当楽になったので、もう一人の初任が、今休職中なので、
ああ、それがきっかけで。
それきっかけで、若手にはちょっとこう、そういう、育てるっていう意味合いを持って、接していこうっていう、なんかこう、いびったり、そういう、なんていうのかな、強い言葉でこう、圧迫するんじゃなくて、そうじゃなくて、こう、育てるっていう、ちゃんとこう、子供たちとこう、接するのと同じですよね。こう、なんか、厳しい時ももちろんあるけれども、ちゃんと褒める時は褒めるし、で、こう、言い過ぎたらそれは不適されるし、っていうような接し方に変えた方がいいんじゃないのかっていうのを、学年部会を開いてですね。
おお、それは竹先生抜きでやったりしたんですか？
いや、俺は入った状態ですね。
いる中でそ
俺
う
が
い
いる中で、こ
う。
う、だから
ああ。
俺の中立場としてはなんかあれですよね。いや、僕はそんなに気にしてないですね、みたいな感じのスタンスでいるしかないですよね。
言うしかないですよ。それはもうビシバシ、これからも期待くださいみたいなことをこう言う
お
よう
願い
な
しますみ
立
た
場
い
で
な。
すよね。
すごくやりづらいですよね。
あ
そこから確かにでも相当変わったので、一つやっぱりこう、自分の中で負担は軽減されたと言いますか。ただでもやっぱり、こう、でも土日のやっぱり部活動っていうのはやっぱりちょっと苦しいものはやっぱりだんだんだんだん出てきますね。
まあ、
生徒た
労
ちがやっ
働って
ぱ
いう
り、
ところで言うとそうなりますよね。
そうですね。生徒たちやりたいっていうんだったら何遍でもやっぱり体育館開けてやろうかなっていうふうにはまあ感じますけれども、うん、やっぱりそれでもやっぱり生徒たちは逆にじゃあ本当にそんなに土日ってやりたいのかっていうのもちょっと疑問に思うし、うん、やっぱりこう怪我もすごい多いんですよね。
ああ、まあバスケって接触プレーあるから、はい、まあありますよね、捻挫とか、は
い、でただでさえこう接触プレーが多くて怪我多い部活動なのに休みがやっぱり平日の1日しかないっていうような今現状なので。
あ、平日は1日休んでいいんですね。
平日はそうです、定休日が1日だけあるんですけど土日はどっちもやってると。でガイドラインはもう完全に無視してる状態の中でやってるんですよね。
おお、
うん、だけどやっぱりこれ守った方がやっぱ僕はいいと思うんですよね。うん、
まあ確かに心も体も適度に健康にはなると思いますよ。
うん、本当に思いますね。守ってる学校もやっぱりあるので守ってない学校がじゃあ勝ち上がって後からなんか言われるのも面白くないと思うし。
あ、確かにガイドラインを持ってちゃんと練習できたから勝てました、うん、県大会っていうのもちょっとなんかあれですよね、うん、
はい、
みんな平等の中でこうやっぱりやった方がいいですよね。
そうですね、うん、それで今打ち出されてるのであればそこをじゃあ破って正しくないことやって生徒に勝たせても微妙だし、正しくないことやってじゃあ今じゃあ例えば親とかからいや実はあるんですよ今他の学校でガイドライン守ってないですっていうのを保護者の方から教育委員会に申し出ていろいろ調べが入った学校とかもいくつか実はあって、
お、
うん、で正しくないことやってるっていうのは僕的にはやっぱりちょっと違うんじゃないかなっていうのはやっぱり思いますよね。
まあ確かに学校の先生がルールを破っていいのっていうのはなんかありますよね。
うん、でそうですね、うん、
はあ、なるほどな。いや、なんか聞けば聞くほど過酷な労働環境だなってすごくなんか思います。
いやいや、皆さん同じですよ。多分。はい、
うわ、いや、本当毎日毎日本当にお疲れ様です。
いやいやいや、お互い様です。本当に。お疲れ様です。
いや、僕はまあ、テニス部の副顧問で、全部まあ、主顧問の先生がバリバリやられているので、
はいはい、
なんかまあ会場校がこう分かれる時にぐらいなスタンスでいるんですよ。
ああ、
そうなので世間のこのブラック部活だったりっていうところを見ると、まあ僕もかつてそうだったので、はい、土日両方とも練習試合とか、
はい、
サッカー部だと練習、うんと試合の後にそのコート書いたまま練習試合とか始まるのですごかったんですけど、まあその期間をこう抜けた今があるなっていうところがあって僕としてはこのポッドキャストとかをやったりとか、まあ、そういうこう外に向けた活動ができて、まあ、これはこれで僕の役目かなって思って、はい、まあ今日はこうやってお越しいただきました、
はい、
じゃあまあ今日はこの辺で、はい、お
会
いしたいと思います、
はい、すいません、また、はいはい、
またどこかでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
先生でした。
はい、すいません、失礼します。